Tokyo.net Radio.
小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジサンポッドキャストも Apple、Amazon、Spotify、Google の各ポッドキャストで配信中です。さて突然ですが、皆さんこのようなことでお困りではないでしょうか。歩くとすぐに疲れる、階段を上るのが辛い、何かの弾みでむせる、口角が下がってきた、尿漏れしやすくなった、ぽっこりお腹が気になるなど、特に中高年の方はご自覚があるかと思います。歩くとすぐに疲れる、階段を上るのが辛い方は下半身を鍛えることが解決への第一歩です。ももの前である大腿四頭筋、裏側のハムストリングス、お尻の殿筋群、ふくらはぎの下腿三頭筋の4箇所を鍛えることですぐに疲れたり転んだりすることを減らせます。何かの弾みでむせる、口角が下がってきた方は表情筋を鍛えましょう。口を閉じる、口の中で空気をブクブクさせることで笑ったり話したり飲み込む力が身について、一生自分の力で美味しく食事が続けられます。尿漏れしやすくなった、ぽっこりお腹が気になる方は骨盤底筋トレーニングがおすすめです。おならを我慢する、骨盤を左右前後に動かすことで排泄は意識的にコントロールできるようになります。自分の力で好きな時に出せるので、家族や友達と外出するのが楽しくなります。100トレでは今お話しした足の力や口の力、そして出す力を鍛える専門的なトレーニングを提供し、100歳でも自立した体づくりを目指せます。先日まで放送していたラジオ日本のアメニティルームではこの100トレの特集をしていただきました。はい、ということで、ちょっとこの CM の後には私が出演したラジオ日本のアメニティルームについて最初にお話をさせてください。それでは CM です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。さあ、私が出演した番組についてお話ししたいんですが、前回この番組を聞いた方はご存知かもしれないんですが、実はキー局のラジオ番組に出演しますというお話ししたんですけども、まあ実はこのラジオ日本のアメニティルームという番組だったんですね。なんですけども、先月のラジ散歩の時は情報解禁前で詳しくお話ができなかったので、まあちょっと今日ね、お話をしていきたいと思います。さあ、このラジオ日本のアメニティルームという番組出演させていただいたきっかけなんですが、まあね、ただのパーソナルトレーナーである私になんでこんな話が来たのかというと、もう1年以上前の話なんですが、私が好きなラジオパーソナリティの宮川勝さんという方がいらっしゃいます。 ラジオ好きな方ならおそらくね、この方の名前一度は聞いたことがあると思うんですけども、 TBS ラジオとか東京 FM で、番組をされていた方なんですけども、この宮川さんが個人で配信している、個人で配信しているポッドキャスト番組というのがあって、その番組内で、ランニングの時の心拍数についてちょっと疑問に思われていたので、それについて私の方で、メールというかブログにコメントをしたんですね。そしたら、その私のコメントを取り上げていただいて、それから少し交流をさせていただくことになって、私が主催している100トレのセミナーにも来ていただいて、そして今回ラジオ番組に呼んでいただいたという形になります。で、この番組で、私が話したことというのは、私がね、宮川さんと、パーソナリティは宮川勝さん、そして、今回その時はね、私が出た時はゲストの、大和信孝社長、株式会社アメニティの、大和信孝社長が、いらっしゃったので、その中で15分から20分ぐらい4週にわたってお話をさせていただいたんですけども、4週もね、まさか自分がキー局のラジオ局に出ると思わなかったので、ゲスト出演の依頼が来た時は本当にね、びっくりしましたね。番組の中では、人生100年を生きるとは、人生100年生きるにはどんな体作りが必要、そして100トレに対する質問っていうのを約4週にわたってお話をしています。で、今私が話しているこの回が配信されるのが6月の13日なんですが、6月8日で私がゲストの回は終わってしまうので、もうね、放送は終了してしまっているんですけれども、実はこのアメニティルームポッドキャストでも配信されています。Apple、Amazon、Spotify、Google の各ポッドキャストで、快適部屋、快適な部屋、はい、快適っていうのは、今日は快適な天気だなとか快適な気候だなとかの快適で、部屋は、お部屋ですね、はい、ルームです。快適部屋で小森、小さい森と検索してください。番組に出演した私の回が表示されるはずです。 X で私の投稿を見た方はね、この番組に出演していたことをご存知かと思いますが、ラジ散歩しか聞いてないという方にはね、ご存知ではないという方、知らなかったという方いるかもしれないので、改めてお話をさせていただきました。さあ、随分ちょっとね、話が長くなっちゃったんですけども、お散歩スポット改めて紹介したいと思います。先月は井の頭公園のお散歩スポットを紹介しました。2回にわたって、紹介したんですけども、前回は吉祥寺モンドさんという吉祥寺の名所を紹介している、名所というかね、私と同じように観光スポットとかを紹介して、いる方と一緒に井の頭公園を歩いたんですけども、その様子は実はポッドキャストでも配信していて、ポッドキャストの方が、本編ということで、30分ぐらいね、ポッドキャストの方では配信してますので、詳しくはね、そちら聞いていただきたいんですが、今回はまたもやというか、井の頭公園の近場にある、今度は近場です、はい、井の頭公園の中じゃなくて近場にあるお散歩スポット紹介します。はい、前回ね、番組の最後の方に少しお話ししたんですが、今回私が行ってきたのは三鷹市吉村明書斎というとこです。さあ、吉村明という名前、皆さん聞いたことがありますかね。さあ、書斎ということはおそらく作家だろうというのは皆さんご想像されると思うんですが、この吉村明さんとは東京荒川区日暮里出身の作家です。戦艦武蔵や殉国、零式戦闘機、関東大震災など戦史小説をはじめとするドキュメント作品が評価されて、1973年に菊池寛賞を受賞。徹底した取材と調査を基礎とする手法はそのままに、 長編歴史小説冬の鷹の刊行後は江戸時代以降の歴史小説も多く手掛けています。題材は戦争、医学、動物、漂流、囚人など多岐にわたり、長編小説、短編小説、エッセイと多彩な作品を次々と世に送り続けていました。そして海外でも高く評価されていて、多くの翻訳書が出版されています。残念ながら2006年に亡くなられている作家さんなんですけども、じゃあそのなぜ吉村さんが三鷹の、しかも井の頭公園の近くに、はい、こういうふうに書斎を構えたのかという話なんですが、1969年に吉村さん、妻で作家の津村節子さんと子供たちと一緒に三鷹市の井の頭に引っ越してきたみたいなんですね。で、その10年ほど後に自宅の敷地内に離れの書斎を建てて、まあ、この離れの書斎っていうのが、今ね見学できる場所なんですけども、その書斎では破獄、冷たい夏、暑い夏、天狗騒乱など数々の作品を執筆されたそうです。で、後にこの書斎をこの世で一番安らぐ場所と表現して、とても愛着が深かったということが分かっています。で、吉村さんはすごく規則的な生活されていたみたいで、ちょっと時間は対話忘れちゃったんですけども、まあ、サラリーマンみたいに何時に起きて、ご飯を食べて、で、何時になったら書斎に行って執筆して、何時になったらお昼を食べに、自宅に戻って、そしてまた執筆して、夜の何時になったら執筆を終えて、そして夜はお酒を飲んだり、近くのお寿司屋さんに行ったりとか、吉祥寺の方と交流したりとか、そういった生活を送られていたそうです。まあ、あと年始には井の頭弁財天、まあ、前回お話ししたあの有名な弁財天ですね、お参りして、時には井の頭公園の付近でたこ揚げをしていたそうです。まあ、その井の頭での暮らしぶりというのは、まあ、エッセイに綴られている、ようなんですけども、実はね、私ね、吉村明さんの方読んだことないんですよ。はい、じゃあなんで今回吉村明書斎に行ったのかというと、私の好きなラジオパーソナリティの赤江珠緒さん、玉結びで有名ですよね。この赤江珠緒さんが実は吉村明さんの本を愛読していて、まあ、朗読のイベントとかもやってるんですけども、まあ、その朗読をね、私 YouTube で聞いたのかな、 YouTube か何かで、聞いたことがきっかけで、そして私の自宅から結構近いところにこの書斎が最近できたということを知って遊びに行ってきました。まあ、3月9日にできたばっかりなので、まだ3ヶ月ちょっとしか経ってないのかな、3ヶ月経ってないですね、まだね、私が、収録している時間帯では。で、この書斎なんですが、仕事場の書斎をそのまま移築してるんで、もうね、なんかね、すごいね、使用感があるんですよ。本とかも、まあ、そのまま残ってるんで、あ、この本を何度も読んでるからなんか汚いんだなとか、まあ本、ね、書斎に残ってる本はね、手つけられないんですけど、おそらく手垢とか結構ついてるだろうなとか、まあ、そんなことをね、感じられる書斎です。で、その書斎の外には、吉村明さんが構想で使ったメモとか、作品のね、構想で使ったメモとか、そういったものが置いてあります。はい、で、吉村明さんが書いた、まあ、ご友人の弔辞とかね、長文とかそういったものも残っていたりします。で、この吉村明書斎、まあ、今や、お話しした書斎と、こちらは有料なんですが、無料のスペースもあります。無料の方は交流棟というところなんですが、この無料の交流棟では膨大な数の吉村明さんと奥様の津村節子さんの著作が読めます。そして映像では津村、節子さんのインタビューが流れていて、当時の吉村さんの生活ぶり、まあ、さっきお話しした、規則正しく生活していたとね、いうお話も聞けます。で、書斎棟の方、有料の書斎棟の方には今お話しした書斎、そして展示室、そして茶室、はい、お茶が 飲める場所っていうのがあってですね、この茶室の方では近所の方と交流するためにお茶を立てていたというお話もわかります。まあそのね、展示に行くとわかります。まあでも一番やっぱ書斎ですかね。書斎の方はそのまま残してるんで、執筆中の吉村さんの姿っていうのが、まあありありと浮かぶというか、本当に作家の書斎ってこうなんだなって、皆さんがイメージしている通りの書斎が目の前に出てきます。はい。で、茶室の方、ちょっと茶室の話に戻るんですけども、こっちは、吉村明さんご自身の筆による短冊とか、あとはですね、書道ですかね、書道だから書かな、書っていうのが飾ってあって、まあ、当時の様子っていうのが、まあ、完全に再現されているようです。はい。で、今後は吉村さんと奥様の津村さんの作品、そして人となりっていうのをですね、どんどん発信していくということだそうなので、まあ、定期的に皆さん、チェックしていただくといいんじゃないかなとは思います。で、入館料すごい安いです。交流とは無料です。で、書斎等はたったの100円です。有料とは言っても。で、年間パスポートが300円っていう風にですね、まあ、ゆっくり見たら、かなりゆっくり見たら、まあ、1時間かからないか、それぐらいはゆっくりできます。まあ、1時間は、うん、1時間はいられないかな。40分か45分ぐらいはゆっくり見られると思います。はい。で、公式 X もありますが、ほとんど、更新してないので、ホームページ見た方が早いかもしれないです。で、たまたま今日収録している6月5日は吉村明さんの奥様の津村節子さんの誕生日だそうです。おめでとうございます。はい。まあ、吉村さんも津村さんも三鷹市の名誉市民だということで、私もねちょっとその位置を目指したいななんてね、まあ無理かな。はい。よっぽど何か社会にインパクトのあることをしないと難しいと思うんですが、まあ目指せたらいいんじゃないかなと思いました。はい。まあでもね、今回吉村明さんの本読んだことないってお話しましたけども、吉村さんのことを知ってちょっと読みたくなってきましたね。っていうのは、パーソナルトレーナーっていう仕事柄なのか、もともと私の性格なのか、ドキュメンタリーとかノンフィクションがすごい好きなんですよね、私。このラジオ番組では話してないんですけども、結構ね、かなりマニアックな、ドキュメンタリー映画とか好きです。まあ、どっかでね、いつか話せたらいいんですけども、まあ、そういった作品が好きなので、吉村さんもね、そういうノンフィクションの作品を数々、出版されているので、ちょっと読んでみて、今後のね、自分の糧というか、ちょっと久しぶりに文学にどっぷり浸かるっていうことをしたいなぁなんて思ってんですけどね、ちょっとお仕事が一段落しないと難しいかなとは、ね、そんなことを考えてしまっています。はい。まあ、今回は吉村明書斎というお散歩スポット紹介しましたけども、皆さんもこんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールで教えてください。メールの送り先は、東京ネットラジオの小森裕二のラジ散歩のページから飛べますので、そちらからどしどしと送ってください。というわけで、今月のお散歩スポット紹介でした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
さあ、あっという間の20分でしたね。はい。お便りについて、さっきお散歩スポットあったらぜひ教えてくださいというふうに、お伝えしていましたけども、まあコーナーもねあります。私のラジ散歩、あなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーなんですけども、まあ、これも、どしどし、送ってください。 絶賛募集中でございます。さあ、そして、何度かお話ししてますが、ラジさんポッドキャストというポッドキャスト番組も連動して配信しています。こちらは番外編としてお散歩している実際の様子を配信する10分の番組です。で、今、特別編として吉祥寺モンドさんと一緒にお散歩している回が、30分の内容なんですけども配信してますので、ぜひそちら聞いてみてください。私吉祥寺詳しいんですよっていう人もおそらく知らない場所を紹介しています。はい、井の頭公園の近くに住んでいる人じゃないとおそらく知らない場所ですね。はい、ぜひ聞いてみてください。さあ、というわけで、6月もね、まああっという間に過ぎて、まあ昨日なんか雨すごかったですけどね、これから梅雨がどうなるのかっていうとこなんですけども、まあ洗濯は乾かない、不快だしダニは出るしというね、この1ヶ月はちょっとね、まあ部屋の掃除頑張んなきゃいけないななんて思ったりもしています。まあますますちょっと忙しくなりそうですが、皆さんが楽しめるようにどんどんお散歩スポット紹介していきますので、来月もぜひ聞いてください。というわけで、あっという間の20分でした。ここまでのお相手はお散歩ナビゲーターの小森裕二でした。また次回お会いしましょう。